マルコの福音書2章1節から12節。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は四人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが、律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内で、このようにあれこれと考えているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし、人の子が、地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがない。と言って神を崇めた。宣教です。こよ、あなたの罪は許されたと題して大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられる私たちの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。暑い日が続いた8月でありましたが、私たちの健康を支えてくださり、新しい月を始められることを心から感謝をいたします。長い夏休みを終え、これから学びを再開する子どもたちもいるでしょうし、もうしばらく休みの期間が続く学生たちもいることと思いますが、どのような場にあってもあなたが共にいてお支えくださいますようお願いをいたします。先週は九州北部地方や中国地方で大雨が降り、大きな被害も出ました。特に油によって田んぼに大きな被害が出た方々もおられます。神様、あなたがその方々の心を慰め励まし、必要な助けを迅速に与えてくださり、生活の一切の必要が満たされていきますようにお願いをいたします。また神様、この教会には健康の試みの中にある方々がおられます。どうかあなたが御手を差し伸べてくださり、回復を与えてくださいますように。また主よ、この礼拝に喜びを持って集っておられる方々には、あなたがさらに喜びを増し加えてくださり、一方で心に憂いや悲しみを抱えつつ集っている方々には、慰めと励ましを御言葉を通してお与えください。また日々の仕事に疲れを覚えて重い体を引きずりながら礼拝に来ている方々にも、主が必要な回復を与え、この礼拝を通してあなたが新しい力を与えてくださいますようにお願いをいたします。神様、私たちはこれからあなたの御声に聞こうとしております。どうかあなたがまっすぐにお語りくださり、御霊なる神様のお助けの中で御言葉が届いていきますように、 聞くお一人お一人の心に御霊なる神様が豊かにお働きくださり、あなたの御言葉だけが残りますように。主よ、諸教会の礼拝もいつものように祝福してくださり、あなたの御言葉が大胆に宣言され、主の教会が御言葉によっていよいよ立て上げられていきますようお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書も今日から2章に入ってまいります。ここまで特徴的に出てきた言葉が権威という言葉でありました。イエス様の権威、1章の22節でイエス様が権威あるものとして教えられたことで人々が驚いたということが記されていました。また1章27節では、汚れた霊を追い出した際に人々がその権威に驚いたと書かれています。イエス様は公に活動を始められてから次々にご自身が権威あるものであるということを表していかれます。病を癒し、悪霊を追い出し、サラートに侵されたものを清めるということ、これらすべてにおいてイエス様が権威を持っておられるお方であるということが表されたわけです。そして今日の箇所もイエス様の権威ということが取り上げられ問題になります。また今日の箇所から律法学者やパリサイ人といった当時の指導者層がイエス様に対して敵意を見せ始めてくることになります。まず1節と2節をお読みします。数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。イエス様はカペナウムを離れて近くにある町や村でも福音を伝えておられたのですが、再びカペナウムへと戻ってきました。そして家におられたわけですが、その家におられたことが知れ渡ってしまいました。おそらくこの家というのはペテロの家であったと考えられますが、そこに多くの人が集まってきました。そして戸口のところまで、つまりドアのところまで隙間もないほどになりました。これはこの後の記事の伏線になるわけですけれども、家の中はすし詰め状態でありました。ドアから人が入ってくるには難しい状況であったということです。そこでイエス様が何をされていたかといえば、御言葉を話しておられました。福音を語っておられたわけです。そのような状況の中で3節、話が展開していきます。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。このイエス様がおられる場所に病人が、中部の人が連れて来られました。この新科学の3節のところにはですね、体が麻痺した人というふうにあります。そういう状態で4人の人に担がれてイエス様のところに連れて来られた。しかし先ほど見たように家の中はすし詰め状態でありまして、入り込む余地はなかったわけです。そのような状況の中で、じゃあこの4人の人たちは諦めてまたにしよう、そう言って帰ったかといえば、そんなことはなかったわけであります。4節、彼らは驚くべき行動に出ました。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。彼らは戸口からは入り込む余地がないので、なんと屋根を剥がし穴を開けてイエス様がおられるあたりに中部の人を吊り下ろすことにしました。この当時のパレスチナの家の構造ですけれども、まず外階段がついていたようであります。 そして外階段から屋上に登ることができました。で、その屋上はこうフラットになっていたようであります。で、その屋上で洗濯物を干したり、なんか道具をしまったりするために使われた。また時には祈りや瞑想の場としても用いられました。ペテロがそうやって屋上で祈ったということも書いてありますけれども、祈りの時間だから屋上行って寝ちゃったって話がありましたけれども。で、その屋根自体は藁や粘土で作られていたようであります。厚さは30センチほどだったようで、こう掘り起こすことができたわけです。で、下にいた人たちからすれば何事かと思ったことでありましょう。上を見たらボロボロと天井からですね、泥が落ちてくるわけであります。そして人が釣り下ろせるくらいの穴が開けられ、イエス様がおられるあたりにゆっくりと病人が下ろされてくる。この4人の人たちは必死であったわけです。で、この行動に対してイエス様は何と言われたか。やりすぎだ、なんてことをしてるんだと、屋根弁償しろとかですね、家の人に迷惑だろうとか、そういったようなことは言われなかったわけであります。5節にはイエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。ここにはイエスは彼らの信仰を見てとあります。彼らの信仰の中に、中部の人も含まれているのかどうか分かりませんが、入っていると考えてももちろん間違いではないでしょう。ただ明らかなことは、この4人の人たちの信仰であります。この4人と中部の人たちの関係が友人関係だったのか何だったのかはよくわかりませんけれども、イエス様以外には誰もこの人を助けることができないという確信であり、イエス様を癒す力を信頼していたわけです。それゆえに何とかしてこの中部の人を連れて行こう、イエス様のところに連れて行こうとしました。つまりイエス様の癒す力に対する信頼であり、イエス様のところに連れてくる信仰であり、屋根をも剥がす信仰であります。彼らはこのお方なら何とかしてくれるはずだとイエス様に信頼した。それが屋根を剥がすという行動になって現れたわけです。で、その信仰をご覧になり、イエス様は次のように言われたわけです。子よ、あなたの罪は許された。イエス様はこのタイミングで病の癒しではなくて罪の許しを宣言されました。不思議と言いましょうか、周りにいた人たちのはおそらくと思われたかもしれません。これまでのように手を取って癒したり、手を触れずともですね、癒しの宣言をするのではない。突然罪の許しを宣言されました。このイエス様が生きておられた時代でありますけれども、病気というのは罪の直接的な結果であると信じられていました。そのような考えを弟子たちが持っていたこともヨハネの福音書なんかを読むと書かれています。しかしイエス様は必ずしもそのような因果応報的な考え方を受け入れたわけではありませんでした。ただ一方で、放蕩三昧な生活をし、不節制に生きるということで健康を失うことがあるということもまた事実です。自分で好きなものを食べ、それゆえに病気になるということもあるでしょう。また広い意味において、人間の病の背後に罪があるということもまた事実であります。ですから病気の問題と罪の問題というのは完全に切り離すことはできない。もちろん、病気になった人みんなが罪人だとか、この中部の人がどのように歩みをたどってきたか というのが書かれていないので分かりませんけれども、病の癒しと同時に罪の許しも必要としていました。いや、罪の許しを必要としていない人はこの世には誰もいないのです。誰もがこの宣言を必要としています。この罪というのは別に犯罪のことだけではありません。もちろん犯罪も含まれるわけですけれども、もっと根本的な生き方のこと、それは神から離れた生き方であり、誠の神から離れ自己中心的に生きる生き方、自分本位に生き神を無視する生き方、それこそが聖書が語る罪の根であり根本であり、そこからあらゆる罪というものは発生するわけであります。人は生まれながらにしてこの罪を背負って生きている。この中部の人だけでなく、誰もがこのイエス様の宣言を必要としています。来よ、あなたの罪は許された。この宣言は今、たった今、あなたの罪は許されたのだということです。イエス様の許しは即座に与えられます。そしてこの宣言に敏感に反応したのが、その場にいた律法学者たちでありました。6節7節。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神を一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。さすが律法学者と言いましょうか。イエス様がなされた罪の許しの宣言の重要性と言いましょうか。まあ彼らからすれば問題ということになるわけですけれども、それに気づいたわけです。彼らはイエス様の発言が神を冒涜しているんだとそう言います。ちなみにこれは心の中でそのように言っていたわけですけれども、心の中でイエス様の発言についてあれこれと考えた。この人は神を冒涜している。神を一人の他に誰が罪を許すことができるだろうかと考えるわけです。確かに、これは一面的には合っています。旧約聖書を読みますと、罪は究極的には神に対して犯したものとされました。ダビデの例が顕著でありますけれども、罪は人に対して犯したように見えつつ、実は神に対して犯しているのだというのが聖書の教えでした。つまりその神に対して犯した罪は、神にのみ許す権威があるのだと考えられていました。それゆえにこの律法学者たちの見解は、ある意味で正しかった。罪の許しの宣言をできるのは、神だけだというのは正しかったわけです。そしてこの律法学者たちが心の中であれこれと考えたことは、イエス様の神性への挑戦とも言えます。神性というのは神様のご性質のことで、つまりはイエス様が神なのか否かということが問われているわけでもあります。続いて8節でありますけれども、彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。イエス様は律法学者たちの心の中を見抜かれた。そしてなぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのかと言われてから9節で次のように言われます。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床をたたんで歩けというのと、どちらが優しいか。イエス様は質問するわけです。 中部の人に、今寝たきり体が麻痺している状況の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。新改訳2017になってから漢字になって分かりやすくなりましたけれども、つまりはどちらが簡単なことかと問われたわけであります。今寝たきりになっている人に、あなたの罪は許されたというのは、ある意味で簡単です。それは見た目には何も起こらないからです。言うだけならば誰でもできる。一方で、今寝たきりになっている人に、起きて寝床を畳んで歩けと言えば、それが起こるかどうか誰の目にも明らかになるわけです。ただ立法学者たちからすれば、より難しいのは、神にしかおできにならない罪の許しということになるのかもしれません。罪の許しという極めて内面的なことが実際に起こっているのかどうか検証できる外面的な印は、中部の人が歩くということ。仮に、中部の人が癒されて歩くならば、神を冒涜している人に、こんな奇跡を行う力が与えられるはずもないわけです。つまりは、中部の人が歩くことによって、イエス様に罪を許す権威があることが証明されることにもなる。ですから、この順番というのはある意味で大切なんですね。後々で歩いた後に罪を許されたと言っても、本当かいっていう話ですけれども、まず罪は許されたと宣言し、そこで多少の論争がありつつ、起きて寝床を畳んで歩けというこの順番が大切なわけであります。イエス様は、このように様々考えさせる質問をしつつ、彼らの答えを待たずに、10節と11節。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。この人の子という表現は、イエス様がご自分のことをお呼びになる時の表現でした。細かく言えばダニエル書の背景があるわけですけれども、イエス様は、ご自分が罪を許す権威をお持ちであることを、立法学者たちをはじめ、そこにいる全員が知るために、この奇跡を行われました。権威ある言葉によって、中部の人に癒しを宣言された。あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで、家に帰りなさい。イエス様は、最初に罪の許しを宣言され、続いて、見た目にはより難しく見える癒しの宣言をされました。それによって、イエス様がご自分が神であることを明らかにされました。福音書をどれだけ読んでみましても、イエス様は、私は神ですというふうに言っておられる箇所はありません。それは当然知恵深いなと思いますけれども、そんなことをバカみたいに言ってもですね、誰もはっていうだけであります。相手はユダヤ人。神は唯一だって習っている人たちに、私は神ですなんて言っても誰も相手にしてくれない。イエス様はそのように直接的におっしゃるのではなくて、それをこのような行いにおいて示されたわけであります。また時には旧約聖書の教えとご自分を重ねつつ、ご自身が神であることを明らかにされました。これに対する中部の人の反応と民の反応が12節でありまして、すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。まず中部の人はイエス様の言葉に反応してすぐに立ち上がり、寝床を担いで皆の前を出て行きました。 これは驚くべき光景だったことでしょう。直前まで麻痺して寝たきりになっている人がすぐに起き上がって部屋から出ていく。これを見た人たちは神を崇めたと記されています。ただこの民の反応が十分だったと言えるでしょうか。ここではむしろ神であることが証明されたイエス様を、目の前におられるイエス様に対しても崇めるという礼拝行為がなされるべきではなかったでしょうか。ここにいた人たちは神がたまたま力を与えた人物であったという程度にしかイエス様のことを考えていなかったのではないでしょうか。また律法学者たちにしても正しくイエス様を受け止めることができず、ここからますますイエス様と対立していくことになります。それは次回以降、律法学者たちとイエス様の対立が深まるわけです。民の目、人々の目は閉じられたままであったわけです。今日の箇所はイエス様が罪の許しを宣言し、それが奇跡によって裏付けられた箇所でした。律法学者たちは神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうかと言ったわけですが、それはまさにその通りだったわけです。その疑問にお答えになるように、イエス様は罪の許しの宣言とともに中部の人を癒す奇跡を行われました。イエス様が神であるということが明らかにされました。罪の許しという神にしかおできにならないことをイエス様が宣言され、それを奇跡において立証されました。イエス様が神である、このことはキリスト教信仰にとって最も大切なことと言えます。ただのすごい人、偉人の類、ブッダ、マホメットと並べられる偉人のレベルではないのです。偉人列伝の中にイエス様が入るような、そういうレベルではない。神であり人であるお方、それがイエス様です。このお方が、神であるお方が私たちの罪を背負って死なれることになります。十字架で死なれたお方は単なる人間ではないのです。無限の神であり罪なきお方が死なれた、死ぬ必要のないお方が死なれたのが十字架であります。またこのお方を、イエス様を見るときに、神、父なる神というお方がどういうお方なのか知ることもできます。よく誤解している人は、旧約聖書の神様は厳しくてイエス様は優しいからイエス様が好きと、そう言ったりします。しかしイエス様は別の場面で次のように言われました。私を見た人は父を見たのですと。つまりイエス様を見るときに、神というお方がどういうお方なのかを知ることができます。キリストを見るならば神を知ることができる。さらに私たちは、キリストが神であるとするときに、このお方に対してどのように応答するのかも問われます。イエス様というお方を福音書で見るときに、イエス様は狂人なのか、大嘘つきの悪人なのか、それとも神なのか、といういずれでしかないということがわかります。イエス様は、ご自分が道であり、真理であり、命だ、とそう言われます。また、ご自分を通ってでなければ救いはないんだ、とそう宣言される。もしこれ私が言い出したら、皆さんどんな目で見るかって言ったら、おとうとう狂い出したかと、そういうふうに見るわけであります。つまり、私が道であり、真理であり、命だ、というのは、よほどおかしな人か、よほどの大嘘つきか、それとも本物の神であるのか、という以外に選択肢はないのです。そしてそのイエス様がなされた行いを見て、その言動と行動が著しく合っていることを見るときに、私たちはこのお方を神として受け入れることがふさわしいということに気づいていく。このお方が、イエス様が神であるならば、 私たちはそれにふさわしい応答をこの方の前にすることが求められるということでもあります。それはこのお方をあがめ礼拝するということ、それがイエス様を神であると受け入れた者たちの正しい応答です。イエス様が神であることを認める者たちは、このお方の前にひれ伏し、このお方に全幅の信頼を寄せて従っていくのです。最後に、もう一つのことに注目をしておりますが、それは、中部の人を連れてきた4人の人たちの信仰であります。イエス様は、この人たちの信仰を評価され、この人たちの信仰を見て、罪の許しの宣言をなさいました。つまりここからわかることは、連れてくる人の信仰も大切であるということ。イエス様ならば必ず何とかしてくださるのだと信じる信仰。救いはこの方にあるんだと心から信じる信仰。この信仰を持ってイエス様のもとにお連れする。その時にイエス様は彼らの信仰を見て罪の許しを宣言してくださったように、私たちの信仰を見て、もちろん連れてこられる人の気持ち、信仰も大切なのですが、救いに導いてくださる。そして振り返ってみるときに、実は私たちもこのようにして導かれてきたのではないかとも思わされます。必ずしも全員が全員ではないかもしれませんが、家族に、友人に、もちろんクリスチャンホームということもあるかもしれませんが、それでもやっぱり家族ということが大きい。もしくは教会の人たちが祈りつつ配布したトラクトによって導かれてきたのではないでしょうか。ここにいる私たちは誰かの信仰によって導かれてきた。そしてイエス様から恵みの宣言をいただいたのです。来よ、あなたの罪は許された。次には、私たちもこの人たちのように、自分を連れてきてくれた人たちのようにイエス様のもとにお連れしたいのです。信仰を持ってこのお方にしか救いはないのだと信じて、またこのお方が必ず全ての問題を解決してくださるお方だと信じて、このイエス様のもとにお連れしたい。そして共に恵みの宣言を聞きたいのであります。来よ、あなたの罪は許された。この救いの恵みの宣言を共に聞かせていただけることは、なんと大きな恵みでしょうか。自己中心から神中心の生き方への転換の言葉です。この恵みの宣言を先にいただいた人たちは、この恵みを他の人へと伝えていただきたいですし、まだこの恵みを受け取っておられない方は、イエス様こそが、このお方こそが神であり、罪を許してくださる救い主であることを受け止めていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。天の父なる神様、恵みの御言葉のひとときをありがとうございます。イエス様が 改めて神であるということを御言葉を通して確認をさせていただきました。私たちもあなたから恵みの宣言をいただき、今夜あなたの罪は許されたと言われて、神の子供として歩みを進めております。神様、私たちは神様の子供としていただきましたけれども、次にまだ救われていない方々に、私たちは信仰を持ってお誘いし、導くことができるようにと、私たちに力を与えてくださいますようお願いいたします。4人の人たちが、屋根をも剥がす信仰を持って、イエス様のもとにお連れしたように、私たちにも信仰を与えてくださり、あなたのもとに滅びゆく魂をお連れし、あなたが救いへと導いてくださいますようにお願いをいたします。その本当に恐れや勇気が必要になることでありますけれども、必要な力を主がその時にお与えくださいますように、御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。